はい、これから学ぶのは、創世記の24章と25章ですね、じっくり一節ずつ読みながら、そこからこの神様に語っていただくものを語っていただくというふうにしていきたいと思っています。朝の礼拝に出られた方はこのお聞きになったかと思いますけれども、アブラハム、イサク、ヤコブというその族長と呼ばれる人たちはですね、神様がご自分のことを、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると、ご自分がその彼らの個人名を使ってこの紹介しておられるほどですね、とても大事な生涯になっています。そしてアブラハムがイサクを捧げるときには、それは父なる神が子なるキリストを捧げることをあらかじめ示したものであって、そして今から見ていくところは、今度はイサクがキリストとしてこの現れており、リベカが、そのお嫁さんになるリベカがですね、この聖霊様の、教会のこの姿をですね、そこから見ることができることを習ってきました。そしてその具体的にじっくりと見ていく中で、私たちがこの教えられるものですね、この見ていきたいと思いますけれども、まず一節をご覧ください。アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。アブラハムはもうすでに年を取っています。自分の妻のサラがもう亡くなっています。けれども老人になっても主はあらゆる面で祝福しておられたとあるんですね。で、アブラハムの生活というのは、この彼が信仰の旅を始めるときに、私はあなたを祝福するという言葉から始まった信仰の始まりでありました。そしてイサクを捧げるというところに至って、この神様がさらにですね、確証を持って私はあなたを祝福するとおっしゃられて、そしてサラが死んだ後もこの晩年に至るまで、この何ですかね、落ちていくことがないようにほど、もう次々と祝福を与えてくださっているわけなんですね。で、これが神様の御霊の働きです。ですね。神様の御霊っていうのは、なんかこうずっと充電器のようにですね、この溜まっていたものがどんどんなくなっていくということではない。私たちが年を経るごとにですね、この、なんですか、私たちの肉体が弱まっていくごとに、その神様の働きっていうのも自分もできなくなっていくのではないかというふうに、こう思ってしまうかもしれませんが、そうではないということをですね、私たちは知った方がいいですね。むしろ力があるときに神様の働きってあまり見れませんよね。あなた方は私を離れては何もすることができない。ちょうどブドウの木とあの枝のところでイエス様が言われましたけれども、そのようにして今アブラハムを祝福しておられるわけなんです。そしてその頃アブラハムは、2節ですよ、自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私の桃の下に入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめとってはならない。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい。今全財産を管理している家の最年長のしもべ、これが、お話ししましたように15章2節に出てくるダマスコのエリエゼルですね。以前はアブラハムが、子供は自分には生まれないのではないかなと思った時にはですね、彼が後継ぎになるのですかと神様に聞いたほどでありました。全財産を管理している人です。そして厳粛な誓いを、ここで神様がエリエゼルに行っていますね。で、内容がですね、第一に、私が一緒に住んでいる カナン人の娘の中から息子を取ってはならない。これが第一条件ですね。覚えてますか？アブラハムはですね、このカナン人の地に入って、で今度はエジプトに降りていってですね、でそこで自分のサラのことを妹だと偽って、それでサラが危ういところでそのパロの妻になり、その関係を結ぶところだったわけなんです。けれども神様、アブラハムの子孫を通してキリストを与える約束をしていますから、それをもしやったら救いの計画がめちゃくちゃになるわけですよ。もしそこでサラが、パロと、寝床を共にしたらですね、今の私たちの救いもないというぐらいの大きな深刻なことが起こりそうになった。でも神様が守ってくださった。またアビメレクというペリシテ人の王様に対しても、それをアブラハムはこの過ちを犯してしまったんですけど、ここにおいてはですね、息子には決してそうはさせていけない。神様を知らないそのカナン人の娘とは決して結婚をさせてはいけないんだということを話しているわけなんです。でここで私たちが適用できるのは、クリスチャンが結婚するときはどうなのかということであります。で私はですね、このクリスチャンでない人と結婚をすると罪だという言葉は見つけられません、聖書の中で。そのはっきりと言っている言葉、旧約聖書の中の異邦人と結婚してはならないというのはありますけれども、そのクリスチャンが罪だと言っているのは見つけることはできません。けれども信者と不信者との関わりですね、それはその結婚においては非常にこうもう深いものですよね。一つになることですよね。そのことによって信仰生活に重い首輝きを負わせることになることについては話してるんですよね。でそれが第二コリントの6章の14節と15節、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるのでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるのでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるのでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるのでしょう。重い首輝きを負うというハンディを背負うことになるわけですね。その不信者との交わりをする、そのいわゆる結婚という形だから、もちろん不信者の人とこう交わっていいんですよ。その付き合っていいんですよ。で付き合うなっていう話ではありません。その一緒に価値観を共有して共に過ごしていくということにおいては重い首輝きになるんだよということが分かります。そしてもう一つの誓いが、アブラハムの生まれ故郷アラムナハライムといいますけれども、ちょうどユーフラテスの上流地域ですね、今のシリアの北になります。アラムっていうのはもともとそのシリアの古代名なんですね。だから皆さんの聖書、韓国語はどうなんでしょうね、アラムって載ってますかね。英語ですとシリアっていうふうに書いてあるところもあるんですけれども、その地域にいるわけですよ、親戚が。でそこに行きなさいと。でもどうですか、イサクがそこに行っていいのでしょうか。ダメなんですよね。ダメだとアブラハムは言うわけなんですよ。次をご覧ください。しもべは彼に言った。もしかしてその女の人が私についてこの国へ来ようとしない場合、お子をあなたの出身地へ連れ戻さなければなりませんか。アブラハムは彼に言った。私の息子をあそこへ連れ帰らないように気をつけなさい。私を私の父の家、私の生まれ故郷から連れ出し、私に誓ってあなたの子孫にこの地を与えると約束して仰せられた天の神主は御使いをあなたの前に使わされる。あなたはあそこで私の息子のために妻を迎えなさい。もしその女があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる。ただし私の息子をあそこへ連れ帰ってはならない。いかがですか。 イサクは約束の地から出してはいけないという非常に条件の厳しい旅になっているわけなんです。でもアブラハムは絶対にイサクを連れて行ってはならない、約束の地から連れ出してはいけない、それをするということはまさに信仰を捨てるに等しいことでした。どうですか、アブラハムはウルの地、今のイラクのところですね、カルデア人の地、そこにいたときに、あなたは父の家を出て私が示すところに行きなさい、これが彼の原点だったわけなんですね。で、そので私は示す地に行きなさいと言っていたのに、そこから出ていくということはまさに世の生活に戻るということでした。で、彼自身が失敗をしています。エジプトに行ってしまったというですね。ですからイサクの、これ興味深いですね、今度はイサクについて勉強するときですね、イサクはお仕事は何かというと約束の中にとどまるという仕事だったんです。そこから出ていかないという仕事なんですね。で、私たちはですね、神様のお仕事をするというとですね、ね、だからイエス様を信じたときに次に何をすればいいかって分からなくなりますよね。で、祈らなければいけないと教えられて一生懸命祈るんですけれども、よし、じゃあ今日は30分時間を決めて、そしてよし、ここに時計がある、そしてここに書いてあるこの祈りの課題を祈っていくぞって一生懸命こう祈っていくと5分ぐらいで終わっちゃうんですよね。じゃあまた戻ってとかですねこう何をすればいいか分からなくなるんです。で、私は新しく信じた人たちに言っているのは、楽しんでください、今のキリスト者としての生活を楽しむことが今仕事です、やらなきゃいけないことです、罪が許されたということをかみしめてください、神の子供となってということをかみしめてください。で、それを奪い取るようなものがあるのであればそれを避けてくださいですね。で、こうやってお願いをするんです。何をするかじゃないです、とどまるんですよね。キリストのうちにとどまっていくということなんです。あと、アブラハムはもうカナン人の娘をこの結婚をするということもダメだし、そして出ていくというのもダメだし、で、たとえイサクがそれで結婚ができなかったにしても、私はこれを曲げはしないというその献身をしていたわけですね、コミットメントをしていたわけです。とっても大事ですね。約束をそれでは実現させることはできないじゃないかと、私たちは普通実用的にプラグマチックに考えるとそうですよね。それが危険なんですよ。もうすでにアブラハムを犯してしまったんですね、以前。何によって、ハガルを通してイシュマエルを生んだところで目的を達成自分でしようと思って、神様がそうではないと言っている方法で行ったというところでもうすでに失敗をしています。目的のために手段を選ばないというのが私たちにとっては間違っているんですね。神様の原則を曲げてまで目的を達成する必要はないし、してはいけないわけなんです。でもアブラハムは御使いをあなたの前に使わされると言われました、言いました。ですから、朝の学びでも そうでしたけれども、イサクを殺したらですね、ほふったら死ぬわけですよね。けれどもイサクを通して子孫を与えると神様は約束されていました。だから生き返るというふうに彼は信じたんですね。同じように神様の命令というのは神様が実現させてくださるんですよ。ですか、私たちが実現させるんじゃないです。神様が実現させてくださるんです。だから私たちに必要なのは従順になることだけなんです。そして神様がそれに必要なものというのは全部備えてくださるわけであって、ここではアブラハムの場合は御使いを使わせてくださるということなんですね。ですから、 神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられますとイエス様が言われた通りなんです。で次に、9節です。それでしもべはその手を主人であるアブラハムの桃の下に入れ、このことについて彼に誓ったですね。こうやって大きな使命を帯びて旅に出かけます。しもべは主人のラクダの中から10頭のラクダを取り、そして出かけた。また主人のあらゆる貴重な品々を持っていった。彼は立ってアラムナハライムのナホルの町へ行った。貴重な品々、これはもちろんこのリベ、後のこのお嫁さんになるその家族に与える、結納金のようなものですけれども、そして、このナホルというのがアブラハムの、この兄弟になるわけですよね。で親戚のところに行ったと。で彼は夕暮れ時、女たちが水を汲みに出てくるほど町の外の井戸のところにラクダを伏させた。覚えてますか？サマリアの女の話を皆さん思い出せるでしょうか？のヨハネの4章に出てくるですね。彼女は正午あたりに来たんですね。非常に異様な光景なんですよ。不死だらの女だったので、いわゆる爪はじきにされていたからですね。いわゆる夕暮れ時に奥様方はですね、この井戸で水を汲みに来るわけなんですよね。女の人の仕事だったんですけど、水を汲むのはですね。で、そこに、今、いるわけなんですよ。で、そうして言った。私の主人、アブラハムの神、主よ、今日私のためにどうか取り計らってください。私の主人、アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください。私は泉のほとりに立っています。この町の人々の娘たちが、水を汲みに出てまいりましょう。私が娘にどうかあなたの水瓶を傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、私はあなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがしもべイサクのために定めておられたのです。このことで私はあなたが私の主人に恵みを施されたことを知ることができますように。エリエゼルは神様の聖霊を表しているということを朝お話ししましたが、同時にですね、神から使命を帯びてここまで来た、動いているということから、宣教の働きをですね、私たちは見ていくことができます。神様から与えられたもの、その使命ですね、それを果たすために他のところに、遠いところに出ていく際において、私たちが学ぶことっていうのが非常に多いわけなんです。で、彼の旅は祈りが中心なんですね。これから祈りがどんどん出てきます。祈りが聞かれることに彼は主を礼拝してるんですね。なぜならばですね、もう自分では到底できないし、わからないし、情報不足だし、先ほど兄弟の証を聞いて嬉しかったんですね。日本に戻ってきた嬉しかったです。実は心を痛めてたんです。韓国の人も中国の人もアメリカ人もみんなですね、出て行ってここに戻ってくるっていうことも宣教ですよ。そして今被災地に行くとですね、他の国に行ってる気分です。日本ではないです。そのお役所を通したら何もできません。でもその場その場で話しかけて、そしてこの霊的なアンテナを張ってですね、この神様がどのように導いてくださるかっていうのをずっと祈りながらですね、そうするとですね、パッパッパッパッと人に会えて、芋づる式に人に会えてきます。 先ほども被災者の方がここに参加されていました。で、交わっていました。そして今度は私も今度行っていいですかと聞きました。で、彼女はその知り合いの人が仙台や石巻にたくさんいるとおっしゃっていました。そして泊まるところこれから何かないで、いろいろもうどんどんどんどん芋づる式にネットワーク的にですね、この神様の働きというのを見ていくことで、ね、祈りが必要なんですよ。そして今その祈りとしてちょっとこう冒険的な祈りをしたわけなんですよね。それは何かと言ったら、まず、ね、水を飲ませてくださいと飲ませてくれますよね、普通ね。で、それだけではなく、ラクダに水を飲ませましょうかと相手の方から言ってきたら、ここ大事ですね皆さん。ゴリ押しって良くないですね。御霊の導きっていうのは自然なんですね。ゴリ押しじゃないんですよ。相手がどうするのかっていうのをあえて神様に祈ってですね、そしてそうしてくるのを見たら、あ、これは神様からのものだとこう分かってくるわけなんです。で、それを彼はあえて行いました。そして女の人にその持っているその属性というか、それが箴言には30最後の章ですね、すごく働きぶりがいいですね。非常に力強く商売をしているその女性の姿が出てきます。ここでも同じです。ラクダ10頭ですよ。一頭ものすごい水を飲みますよ。そして、この泉から取ってこの水桶っていうのも非常に重いんですね。イスラエルに行くとそういう博物館みたいなところあるんですけど、一人の女性がそれを持ち上げても全然びくともしないぐらい重いんですよね。それをこう使ってやっていたというですね。だからそれを自ら言うと、もうかなりその狭めてます。でもイサクの奥さんになるには素晴らしい人になるわけですよね。それで祈ったわけなんです。そして15節ですか。こうして彼がまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水瓶を肩に乗せて出てきた。リベカはアブラハムの兄弟ナホルの妻ミルカの子ベトウェルの娘であった。どうですか、祈りが終わらないうちに祈りが聞かれたっていうことなんですね。私たちの祈りにはすぐに聞かれる祈りと、聞かれるっていうか答えを見ることができる祈りと、そして何年もかかって見ることができる祈りっていうのがありますが、大事なのはどちらも聞いておられるという事実なんですね。ヨハネの第一ヨハネの5章に、14節と15節にこう書いてあります。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。私たちにとっては時間差がありますけれども、神様にとってはそうではありません。で、今の場合は素早く祈りが聞かれたわけなんです。で、これが神様の恵みの技、働きですね。御霊が働かれるとこういうことがよく起こります。使徒の働き、使徒行伝を見ますと、その使徒たちが神様がなされること、聖霊様がなされることに追いつかないぐらいなんです。覚えてますか、ペテロがですね、夢を見て、幻ですね、うとうとしてですね、そしてそれは異邦人が神に受け入れられるという幻だったんですよね。で、彼はそんなこと考えてなかったわけですよ。でも神様の方が聖霊のバプテスマを彼らに与えてくださることによってなわけなんですよね。で、今度はあの異邦人への宣教師であったパウロでさえが、自分の陣地である小アジア、今のトルコです、そこで宣教を行っていました。そして御霊が禁じたっていう言葉があるんですよ。御霊が禁じることあるんですよね。なんかパウロ病気になったのかなんか分かんないんですけども、もうどんなに頑張ってもいけない状態にさせられたんですよね。で、そしてマケドニア人、そのヨーロッパにのからの人の顔、あの人が出てきてですね、夢の中で、で、私を助けに来てくださいって、そしてヨーロッパに行ったわけです。パウロでさえも分からなかったんです。このように神様は私たちが主体にあえてならないように、私たちが主人に ならないように、聖霊が主人になるようにですね、あえてこのように祈りも素早く聞かせたりですね、もう神様でしか考えられないということをどんどんどんどん行ってくださるんです。どうかこの宣教をですね、楽しみにしてください。楽しんでやってください。ぜひ出ていくということをですね、恐れないで、これが醍醐味なんですよね。神様が約束してくださっている醍醐味であります。そして16節、この娘は非常に美しく処女で、男が触れたことがなかった。彼女は泉に降りていき、水亀に水を満たし、そして上がってきた。泉とあります、この下の方になんかあるんですね。今ほらなんか井戸っていうとなんかこういう感じで上の方にあるみたいに私たちイメージしますけど、イスラエル行くとその遺跡はこう下の方に降りていくって感じだから、結構大変、下降りて登って下降りて登ってなんですよね。大変です。で、2名麗しいと、美しいと、サラと似てますね。サラもとっても美しい人でした。しもべは彼女に会いに走っていき、そして言った、どうかあなたの水がめから少し水を飲ませてください。すると彼女は、どうぞお飲みください旦那様と言って、素早くその手に水がめを取り下ろし彼に飲ませた。彼に水を飲ませ終わると、彼女は、あなたのラクダのためにもそれが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょうと言った。彼女は急いで水がめの水を水舟に開け、水を汲むためにまた井戸のところまで走っていき、その全部のラクダのために水を汲んだですね。急いで素早くですね、この機敏さが現れています。その内実の美しさ、エステルもそうでしたけれども、外側が美しいだけではなく、内側から出てくる美しさをここで見ることができますね。次に、この人は主が自分の旅を成功させてくださるかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。ラクダが水を飲み終わった時、その人は重さ1ベカの金の飾り輪と、彼女の腕のために重さ 10シェケルの金の2つの金の腕輪を取り尋ねた。あなたはどなたの娘さんですか？どうか私に言ってください。あなたの父上の家には私どもが泊めていただく場所があるのでしょうか？彼女が答えた。私はナホルの妻ミルカの子ベトウェルの娘です。そして言った。私のところには藁も飼料もたくさんあります。またお泊まりになる場所もあります、ですね、これを聞いて26節、そこでその人はひざまずき主を礼拝して言った。私の主人アブラハムの神、主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠とお捨てにならなかった。主はこの私をも途中つつがなく私の主人の兄弟の家に導かれた。経験したいですね。神様の恵みの働きですよ。言ったらもう自分じゃなくて、自分で一生懸命なかなかだじゃなくてですね、もう言ったらもう神様の方がすでにお膳立てをしてくださった。これを喜んで神様を礼拝しているわけですよ。そして28節、その娘は走って行って自分の母の家の者にこれらのことを告げた。そうですね、アブラハムという言葉を聞いた時に、彼女はもうことの、まあ、大きさをですね、が分かったわけです。自分の親戚がですね、やってきて、いるっていうことが分かって走っていったわけですよね。で、リベカには一人の兄があって、その名をラバンと言った。ラバンは外へ出て泉のところにいるその人のもとへ走っていった。彼は花の飾り輪と妹の腕にある腕輪を見、またあの人がこう私に言われましたと言った妹リベカの言葉を聞くと、すぐその人のところに行った。すると見よ、その人は泉のほとり、ラクダのそばに立っていた。このベトエルというお父さんなんですけど、ラバンがですね、中心的に、もうちょっとおじいさんになってたかもしれませんね。このかなり年を取っていた可能性がありますね。もう家は取り仕切ってたのがラバンであると考えられるんですが、彼がですね、この、走っていた理由が30節にありますが、花の飾り輪と妹の腕にある、腕輪を見て、これがラバンの、特徴ですですね。ヤコブの生涯が始まるときにですね、またここにヤコブがやってくるときに、もう彼が これですね、こればっかりですね。貪欲な人でした。そして30節、そこで彼は言った。どうぞおいでください。主に祝福された方、どうして外に立っておられるのですか。私は家とラクダのための場所を用意しております。それでその人は家の中に入った。ラクダには解かれ、ラクダには藁と飼料が与えられ、その人の足とその従者たちの足を洗う水も与えられたですね。主に祝福された方といって、彼らもヤーウェなるこの神様の名前を知っている人でした。だからアブラハムがですね、そこに行って嫁を探しなさいと言ったわけですけれども、そして、この足を洗う、よく出てきますね、足を洗う。なんでか分かりますか。サンダル履いてるからですよね。ですごく砂ぼこりがいっぱいです。まあ、韓国も日本もですね、水がたくさんありますから、あまり気にならない。泥って言って土って言った場合ですね、日本の場合はね。けれどもあそこはですね、もうすごい乾燥しています。だからもう本当にすぐに砂だらけになっちゃうというか、そういうことで、しもべがこの足を洗うという役目を持っていました。で次に、それからその人の前に、食事が出されたが、その人は言った。私の用向きを話すまでは食事をいただきません。お話しくださいと言われて、その人は言った。私はアブラハムのしもべです。一番話の早い人っていうのが、アメリカ人って、もうこのビジネスにおいても、はい、じゃあこういう交渉しましょうと言いますよね。でもどうでしょうかね、日本とかアジアの人は、ね、まず雑談から始まりますよね。で中東はそれをもうなんかね、5倍か6倍にしたくらいになるんです。でいろいろなこのもてなしをしてですね、いろんなことを話してですね、もう国と国のですね、もう非常に重要な緊迫した状況の時でもですね、40分か1時間ぐらいかけるんですよね、コーヒーを飲みながら。でそれを今あえてその、まあ、習わしをですね破って、そして本題に入っているわけなんです。ここからエリエゼルから私たちが学ぶことができるのは大胆さですね。大胆さです。威厳と権威を持って神様から与えられていることをまっすぐ語ることなんですね。私たちは本当に御霊の導きに敏感になってなければいけません。神様の前に出てってはいけません。時を待つ必要があるし、いつもこの祈り深くして御霊が何をされているかということを知っていく必要があるんですね。でも時が与えられた時にはですね、すぐに言う必要があるんです。そのまま話していく必要があるんです。いや、ここはちょっと常識を止めて、そうじゃないんです。そのまま言っていく必要があるんです。この大胆さを通して神様はご自分のことを行われていきます。そして35節、主は私の主人を大いに祝福されましたので、主人は富んでおります。主は羊や牛、銀や金、男女の奴隷、ラクダやロバをお与えになりました。私の主人の妻サラは年を取ってから一人の男の子を主人に産み、主人はこの子に自分の全財産を譲っておられます。まず父アブラハムが富んでいること、そしてその子イサクが全財産を受け継ぐということをですね、この話して、そして先ほどの経緯を話していきます。37節、私の主人は私に誓わせてこう申しました。私が住んでいるこの地のカナン人の、この土地のカナン人の娘を私の息子の妻にめとってはならない。あなたは私の父の家、私の親族のところへ行って、私の息子のために妻を迎えてはならない。そこで私は主人に申しました。もしかするとその女の人は私についてこないかもしれません。すると主人は答えました。私は主の前を歩んできた。その主が御使いをあなたと一緒に使わし、あなたの旅を成功させてくださる。あなたは私の親族、私の父の家族から私の息子のために妻を迎えなければならない。次のような時はあなたは私の誓いから解かれる。あなたが私の親族のところに行き、もしも彼らがあなたに娘を与えない場合、その時あなたは私の誓いから解かれるですね。ありていにこのようにして話していってる、その経緯を話しているわけですけれども、聖書を話してください。皆さんがイエス様のことを伝えるときに聖書を話してください。神の言葉をそのまま言ってください。 神の言葉を守るべくですね、議論しないでください。神の言葉はすでに真理なんですね。ありていに話します。聖書のストーリーを話します。そして人々がそれによって心が溶けていくんですね。そして神様の真理、また神様ご自身に聖霊によって触れていくことができるようになります。で次に42節、今日私は泉のところに来て申しました。私の主人アブラハムの神主よ、私がここまで来た旅をもしあなたが成功させてくださるのなら、ご覧ください、私は泉のほとりに立っています。乙女が水を汲みに出てきたなら、私はあなたの水がめから少し水を飲ませてくださいと言います。その人が私に、どうぞお飲みください、私はあなたのラクダにも水を汲んであげましょうと言ったなら、その人こそ主が私の主人の息子のために定められた妻でありますように。私が心の中で話し終わらないうちに、どうです、リベカさんが水がめを肩に乗せて出てきて泉のところに降りていき、水を飲み汲みました。それで私がどうか水を飲ませてくださいと言うと、急いで水がめを下ろし、お飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませよう、飲ませましょうと言われたので、私は飲みました。ラクダにも水を飲ませてくださいました。私が尋ねて、あなたはどなたの娘さんですかと言いますと、ミルカがナホロに産んだ子ベトウェルの娘ですと答えられました。そこで私は彼女の鼻に飾り輪をつけ、彼女の腕に腕輪をはめました。そうして私はひざまずき、主を礼拝し、私の主人アブラハムの神主を賛美しました。主は私の主人の兄弟の娘を主人の息子にめとるために、私を正しい道に導いてくださったのです。このことは神様から来たんだ、神から来たということを強調しているわけですよね。実際そうだったから、もうこれ以外に説明のしようがないということを話しているわけなんです。この神が行われたということが皆さんも分かるときはですね、大胆になってください。前に進んでいってください。そして49節、それで今あなたが私の主人に恵みと誠とを施してくださるなら、私にそう言ってください。そうでなければそうでないと私に言ってください。それによって私は右か左に向かうことになるでしょう。これ逆、言い方を変えると、選択はあなたにありますよということです。信じるか信じないかはあなたにありますよ。これだけ神様が導いてくださり、この証、証拠があります、証言があります。あとはあなたご自身ですよ、という迫りを、いい意味での迫りをこう聞いている人は受けることになります。そしてその招きに、この50節でラバン、ベトエルが応答するんですね。するとラバンとベトエルは答えていった。このことは主から出たことですから、私たちはあなたに良し悪しを言うことはできません。ご覧ください、リベカはあなたの前にいます、どうか連れてってください。主が仰せられた通り、あなたの息子のご子息の妻となりますように、良し悪しを言うことはできない。ペテロもですね、コルネリオたちがこの聖霊のバプテスマを受けるのを見て、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょうかですね。そのように言ったんですよね。ですから、この御霊の働き、聖霊の導きというのはですね、周りの人をどんどん変えていきます。周りの人を変えていきます。もちろん聖霊の働きは私たちの内から始まりますよね。けれどもイエス様はそれだけの約束をされたのではありません。エルサレムに留まっていません。そうしたら父が約束してくださった聖霊があなた方の上に臨まれます。そして力を受けます。そしてエルサレムから始まってユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで私の証人となります。そのようにその周りにこう影響を与えていく働きの中に私たちは入っていくことがあるんですね。ですから朝にもお話しした聖霊に満たされる、そのバプテスマを受けるということは単に自分の自己満足、いやその反対です。自分が神様にお仕えするときにですね、必ず必要な力なんです。私たちの力じゃないんですよ。神様の力が望まれて、そして周りの人を変えていくんですね。では次に アブラハムのしもべは彼らの言葉を聞くや否や地にひれ伏して主を礼拝した。そうしてこのしもべは銀や金の品物や衣装を取り出してリベカに与えた。また彼女の兄や母にも貴重な品々を送った。それからこのしもべとその従者たちとは飲み食いしてそこに泊まった。朝になって彼らが起きると、そのしもべは私の主人のところへ返してくださいと言った。すると彼女の兄と母は妹をしばらく10日間ほど私たちと一緒に留めておき、それから後行かせたいのですがと言った。しもべは彼らに、私が遅れないようにしてください。主が私の旅を成功させてくださったのですから、私が主人のところへ行けるように私を帰らせてください。人間的にはいかがでしょうか。ちょっとひどいですよね。翌日ですよ。で、朝もお話ししましたが、10日というのがミソなんですね。癖物なんですね。聖書に出てくるこの10日というのが、この試す期間ですね。そのダニエルの話もそうでしたが、あとエレミア書にもですね、このバビロンの捕囚の後に、わずかに残ったユダヤ人たちがエジプトに下ろうと考えていた。その時にエレミアに聞いたんですね。神はどのようにお考えになってますか。わかった。神からの答えを待とう。10日って書いてあるんですよ。そして、とどまっていなさいと。ネブカデネザルは悪いことをしないから、エジプトに行ってはならないとこう言ったんです。ところが彼らはもうすでに行くことに決めてたんです。どっちなんですか、御心を知りたいってこう言って言ってるんですけど、もう決まってたんですよね。そういうこと私たちよくありますよね。うん、御心を知りたいです。どうなんでしょうか。そうじゃなくてもうやりたいことは決まってる。という10日。だからもじもじしちゃいけないっていうことなんですよ。御霊が働かれたら、もうさっさとですね、神様のことをそれを仕上げるために、これ終わらせていかなければいけないんだということなんですね。わかりますか？さっきから見てると本当に御霊の働きっていうのは躍動的ですよね。そして自分が本当についていかなければ置いてきぼりにされるような、だから第一テサロニケのところには御霊を消してはならないという戒めがあるんですよね。消しちゃいけないんですよ。さっさと動いていって、そして本当にどんどんいろんなところに行かれる、まあ、もちろん聖霊様は全てのところにおられますけれども、働かれる、いろんなところで働かれる聖霊様のこのところに私たちもとどまり続けていく必要がある。で、そこで敵になるのが思い煩いですよ。常識ですよ。で、これをやめろということなんですね。で、次に彼らは答えた。娘を呼び寄せて娘の言うことを聞いてみましょう。それで彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女は、はい、参りますと答えた。素晴らしいですね。リベカはすぐ答えました。そこで彼らは妹リベカとその乳母をアブラハムのしもべとその従者たちと一緒に送り出した。彼らはリベカを祝福していった。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、そしてあなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。ここは実は22章17節で主の使いがアブラハムに対してですね、約束した約束なんです。そこを見ると、あなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。覚えてますか。まずアダムとエバが罪を犯した後に、蛇に対して神様がお語りになったのが、女の子孫が蛇の子孫の頭を砕くっていう言葉があるんですよ。この敵を置くという、この敵の門、つまりその敵がですね、この島が、城があって、そして門のところありますよね。その門を開くわけですよね。つまり勝利して凱旋するということです。そのキリストのメシアの約束を今こうやって歌にしてですね、その送る言葉にしてるわけですよね。そして次に、リベカとその次女たちは立ち上がり、ラクダに乗ってその人の後についていった。こうしてしもべはリベカを連れて出かけた。で、次にその時イサクはって続くんですけど、これが長い旅なんですよ。で、私たち聖書を学ぶときにですね、簡単に読んでしまうんですよね。 例えばイエス様が十字架あの鞭打たれたというところですね。一行だけじゃないですか。でもそれがどれだけすごいことかは、あのパッションの映画を見たらあの分かるかと思う。あれはあの史実にかなっているんですね。他のところはちょっとカトリックの影響がありますけれども、あそこは本当に史実にかなって、肉がちぎれるって感じですよね。叩かれて痛いって腫れるっていう、ちぎれるっていう感じですね。でここでも同じなんです。長い旅なんですよ。長い旅。そこでエリエゼルが一緒にいてあげたんです。しかもラクダに乗ってるんですね。大変ですよ。でも励まし、イサクのことを話してあげて、そしてイサクのことをいろいろ考えたらですね、思いが募っていって、その今ある困難、不便なこと、疲れることっていうのを励まされて力が与えられていったわけなんです。これが精霊の働きであり、また私たち一人一人が互いにやっていく働きなんですね。精霊に満たされている人って励ます人なんですね。慰めを与える人なんです。裁く人じゃないってことを気をつけてください。主はこう言われます。あなたはこういうことをやっているから、いつかこういうふうに言います。違います。新約聖書ちゃんと読んでない人です。予言はですね、慰めと徳を高めることですね。励ますことになると第一コリントの14章に書いてます。そしていいですか、イサクのところ入りますけど、その時イサクはベールラハイロイ地方から帰ってきていた。彼はネゲブの地に住んでいたのである。ネゲブというのはイスラエルの南部です。南部からもう砂漠になりますね。それその下があのシナイ半島ですね。シナイ山があるシナイ半島に入ってきますけれども、でそこからこのネゲブの方に戻ってきたと。ベールラハイロイからで、イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた。彼がふと目を上げ見るとラクダが近づいてきた。リベカも目を上げイサクを見るとラクダから降り、そしてしもべに尋ねた。野を歩いてこちらの方に私たちを迎えに来るあの人は誰ですか。しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを取って身を覆った。素晴らしいですね。旦那さんになる人に会いました。これが私たちが待ち望んでいるイエス様の再び来られるというですね、希望を表しているわけなんです。イエス様が戻ってきてくださいます。もしかしたら明日戻ってくるかもしれません。いやちょっとそれ良くないでしょう。いつかって決めてない。初代教会の人たちは自分が生きている時にみんなパウロもペテロもヤコブもヨハネもみんな自分が生きている時にイエス様が戻ってくると信じてました。でこういうことを言う人いるんですよね。まだイエス様戻ってくるって言って30年40年経ってるじゃないか、あの人がイエス様戻ってくるって言って。ああそれ間違ってる。そんなこと言ったら人たちみんな間違ってるんですよね。そういう話じゃないんです。イエス様は私は盗人のように来る、突然来る、思いがけない時に来る。だから明日来るかもしれないと思って準備をしてるんですよ。家を掃除してると同じように、いつお客さんが来るかわからなかったらいつも掃除してるわけですね。それは次の瞬間に来たとしても大丈夫なようにしてるわけなんです。そしてそのイエス様に会う時はちょうど結婚する、婚約式をやって披露宴を設けてですね、結婚することですよ。イエス様に会えるんですよ。いやちょっと来てほしくないなっていう人は綺麗にしてください。そうです。実際にこの望みを持つ人はキリストが清いようにあなたを清くするという第一ヨハネに向かってます。清くしてくれるんですね。で、しもべは自分がしたことを残らずイサクに告げた。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き夫、あと慰めを得たとあります。これでサラの天幕の中で夫婦の関係をこの結んだわけなんですね。これがサラが亡くなってからおそらく3年後のことになるかと思いますけれども、愛する天のお父様ありがとうございます。今、たくさん聖霊の導きについて学ぶことができ本当にありがとうございます。また教会の希望についても見ていくことができました。お父様、 私たち敏感になって、もっともっともっとあなたの恵みを知っていきたいです。本当に驚くような速さであなたがことを行われているのを見ていきたいです。でもそこには信仰が必要です。ちょうどエリエゼルがもう不可能に近いことをアブラハムに誓いを立てられて誓わされて、でも出ていきました。先が全然見えない、わからないけれども、あなたは祝福してくださることを今日学ぶことができました。もじもじしないで、思い悩まないで、この楽しみを、喜びを、神様が与えてくださる喜びを自分のものとしていくことができますように、この一週間、ここにいる一人一人の愛する兄弟姉妹の上に臨んでくださいますように、よろしくお願いいたします。たっとい皆イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。